礼拝備えの賛美歌316番を歌いましょう。ただいまより復活節第四主日の礼拝を始めます。 希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものだいかない。アーメン。
講読文第32番詩編139編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。主よ、何時は我を探り、我を知りたまえり。
何時は我が座るも立つをも知り、また遠くより我が思いをわきまえたも。
何時は我が歩むをも、我が伏すをも探り出し、
我が諸々の道をことごとく知りたまえり。
そは我が舌に一言ありとも。
見よ、主よ、何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえり。
かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、
また高くして及ぶことはあわず。
我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を逃れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし。
我がここを読みに潜るとも、見よ、何時かしこにいます。
我、あけぼろの翼を借りて、
海の辺に住むとも、
かしこにてなお何時の見て、我を導き、
何時の耳の見て、我を保ちたまま。
暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光は夜とならなと、我言うとも。
何時の見前には暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、
何時には暗きも光も異なることなし。
神よ、何時のもろもろの身思いは我に尊きことをいかばかりぞや。
その身思いのすべくりはいかに大きかな。
我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。
我目覚めるときもなお何時と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が諸々の思いを知りたまえ。
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を常しえの道に導きたまえ。
賛美歌313番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、若葉が風にそよいで本当に美しい季節になりましたが、各自が健康を与えられ、本日この街道に集められて、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを心から感謝いたします。これからあなたの御言葉を語ってくださる遠藤先生を強め、聞く私たち一人一人の心を開いて御言葉を受け入れることができますよう導いてください。この一週間あなたに守られて過ごす中で、ともすればそのことを忘れ自己中心になってしまう自分の弱さを思います。どうぞお許しください。今テレビや新聞で新型インフルエンザのことが盛んに報道されています。感染被害の拡大防止とその予防のために必要な情報の提供を受けて、私たちに適切な対応をさせてください。そして感染されている方々に適切な治療がなされ、その癒しと慰めが与えられますように導いてください。新しい年度になり、学生さん、高野原の近くに転居された方、 またインターネットで調べてこられた方、その他いろいろな形で新しくこの教会に来られた方がおられます。その方たちがこの教会の輪の中に自然に入ることができるような教会員の働きをあなたが導いてください。5月末にペンテコステを迎えます。約2000年の昔、ガリラヤ湖畔で漁師シモンがイエス様と出会い、イエス様の私についてきなさい、お前を人間を取る漁師にしようとの御言葉に従って使徒ペテロが誕生し、イエス様の十字架による使徒復活後のペンテコステにより使徒に聖霊が下り、伝道の力が与えられました。私たちもイエス様と出会い、この教会の小活動が聖霊によって導かれたものとなるようにしてください。明日から大阪教区と京都教区の総会が開催されます。あなたによって導かれた会となりますようお守りください。今日高齢のため、病のため、その方たちを支えるため、その他いろいろな事情によりこの教会に来ることのできない方たちを覚えます。どうぞその場にあって、あなたがこれらの方たちを慰め祝福してください。またこの場にある一人一人を守り導き祝福してください。この祈り、ここに集いました一人一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌312番を歌います。
Thank you.
朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書6章の1節から15節までです。新約聖書9ページです。その後、主から受け継ぐ祈りという題で遠藤先生から説教をしていただきます。
見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。
あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なんだ。だからこう祈りなさい。皆さんは祈れない時はありませんか？こう祈りなさいと言っておいて、しかし祈れない時、かつて信徒の友に書かれていた書物の中に少しこの祈れない時の気持ちが書かれていますので紹介します。神様、あなたを信じてあなたに従う者は、聖書を読み、この教えに従って生きることが当たり前のことと思ってきました。しかし信仰の歩みの中で、聖書をどうしても読めない、読みたくない日々がありました。なぜ、どうして、と問い続けたい。苦しみや悲しみの日が続いたとき、目の前の耐え難い重荷のために、聖書を読むことも祈りをすることも忘れている日々がありました。この祈りは、後半があるんですけれども、前半部分、あなたにお従いしてきた、そしてもう聖書を読む、教えに従う、当たり前と思ってきた、しかしなぜ、どうしてと問い続けたいような苦しみや悲しみの日々が 続いたとき、目の前の耐え難い重荷があるとき、聖書を読むこと、祈りをすることすら忘れ果てている日があった。皆さんはどうでしょう。私自身も、祈れないとき、もちろん講談に出て祈りますし、聖書研究、番頭会、さまざまな場面で、祈ります。そして、訪問したときも、祈ります。しかしやはり祈れないとき、もしくは祈りを忘れてしまうときがあります。なぜ神はこのようなことをなされるのか、そのように問うとき、なぜ自分は神の御旨に従わずにこのような罪を犯してしまったのか、そう思うときに祈れなくなります。なぜ祈れないのか。一つは、祈るときには神様と向き合う、その覚悟が必要だと思っているからかもしれません。自分が神様の前に出る資格があるんだろうか。もしくは、向き合ったときに神様に己の罪を指摘されるのが怖い。創世記にアダムとエヴァが神を裏切ったとき、神に顔を背ける初めの人が出てきます。神に嘘をついた。神を裏切った。私たちの多かれ少なかれ、祈るときに神と向き合うことを恐れる。少なくとも私の中にはそのような思いがありました。そしてもう少しその根底に、じゃあ何があるのか、なぜ祈れないのか、なぜ神と向き合うことを恐れているのか、その底の底を探っていくと、このようなことに気がつきました。私のような罪人の祈り、その祈りは聞いてもらえないのではないだろうか。罪人の祈りは聞いてもらえないのではないだろうか。少し飛躍して、だって祈りが聞かれた試しがないから。少し自分に対する自重を込めて、そうだ、きっと神様は牧師のようにお忙しいから聞いてくれないんだ、と、かなり、自虐的な思いかもしれません。しかし、根底には私のような罪人の祈りは聞いてもらえない。そして聞かれた試しがないんだ。お忙しいから聞いてもらえない。もしくは私が悪いから聞いてもらえない。その向き合うことを恐れると同時に、諦めとでも言いましょうか。どうせ私の祈りは聞かれない。神に祈る資格すらない私の祈りは聞いてもらえない。そのような思いがあるのかもしれません。では聖書は初めから私たちの祈りを何でも聞きますよ、叶えますよ、バーゲンセールではありませんけれども、来た者みんなの祈りを聞いて、分かりました、じゃあ3分待ってくださいと言って叶えてくださると言っているのでしょうか。あなたの祈りをすべて叶えます、そう聖書は語っているのでしょうか。そのことを私たちに教えてくれているのが今日の聖書の箇所です。私たちの祈りなのか、それとも別の方の祈りなのか。よく似た文章がルカに出てきます。しかし今日読んだ聖書の前半のところはマタイだけに書かれている特徴的なところです。そして主の祈りを祈る前の準備というと私たちの日常の言葉ですけれども、教会的な言葉で言うと黙想、私たちが祈る前に準備し、そして祈る言葉を出す前に沈黙し、そしてまずなさなければならない大切なことがある。祈る前にするべき事柄、そのことを黙想のことが書かれています。そして対象はユダヤの人たちであります。 当時どういうふうに人々が祈りを考えていたのか、そのことがこの前半部分、主の祈りの前のところまででよく現れていると思います。まず1節から4節のところでいくつかの言葉に注目してみましょう。1節にある見てもらおうとして、人の前で、そして2節の後半には褒められようと街道や街角で、そして人の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。人の前、見てもらおうと、街道、街角、街道と街角は人が集まる場所です。そしてラッパは何よりも人を集めるとき、注目してくださいというときに用いる楽器でありました。かつてユダヤの礼拝ではラッパによってその礼拝が始まることが告げられた。この教会の鐘の、今の礼拝で言えば鐘の役割をしているのでしょう。人々に礼拝が始まりますよということを告げる。ですから人を集めたい、人に注目してほしいという時にする事柄がここに書かれています。そして施し、人に持っているものを分け合う、義という言葉でも表されますけれども、それをするとき、みんなが見えるところ、みんなが集まるところ、みんなに自分がいいことをしてますよということが分かるようなところでなしてはならない。むしろそうではなくということで、3節以降に右の手のすることを左の手に知らせてはならない、人目につかせないため、隠れたことを見ておられる父が報いてください。ユダヤの人たちが最も大切にした施しと祈り、その施しについてまず書いています。そして人々に見られるようにするのではなくて、むしろ、右の手のすることを左手に知らせない、これはなかなか難しいことです。でもそれだけ人目につかないように、あたかも神様本当に見ておられるのかを、試すのではないだろうかというぐらい隠れたことを見ておられる神を確認するとでも言いましょうか。そして続けて施しの次にもう一つ大切にした祈り、5節から6節にありますように、祈りもまた施しと同じように偽善者のように人に見てもらおうとしたり、街道や人の集まる街道や大通りの角に立って、みんなの見えるところ、人が集まるところで聞いてもらえるようなところで祈りたがってはならない。6節、祈るときには奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。少し、極端かもしれません。自分の部屋に閉じこもり、そして隠れたところで、誰にも気づかれないように、そうすれば隠れたことを見ておられる父が報いてくださる。また異邦人のようにくどくどと述べてはならないと、その真似をしてはならない。8節、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。今日の一つのポイント、それはマタイによる福音書が私たちが主の祈りを祈る前にとても大切な事柄として私たちに語っている。そこには施しを人前に見られるようにするのではない、そして祈る時も今巷で流行っているような祈り方、 異邦人がくどくどと述べたり、長い祈りをしたり、饒舌な祈り、人が聞いてうんうんとうなるような祈り、そういったものは必要がない。むしろ神は願う前からすでに私たちの祈り、そして必要なものをご存知なのである。イザヤ書の46章に、神様は私たちがお母さんのお腹の中に作られた時から知っているという言葉があります。また先ほど唱和しました講読文の32編、詩編の139編にも、何時は我が歩むをも我が不相も探り出し、我が諸々の道をことごとく知りたまえり、そは我が舌に一言ありとも、見よ主よ何時ことごとく知りたも。私たちが歩くこと、座ること、そしてその下にほんの一言、すでに神はそのことをご存知である。ですから私たちはくどくどと、自分はこれを必要としている、これを求めている、これをしてほしい、それを言葉数多く祈る必要は全くない。もうすでにご存知である。そしてその祈りを、もしあなた方がこれから祈るとき、異邦人とは違い、またこれまでユダヤの教会で祈られてきた祈りと違う祈りを、私はあなたに伝える。もちろん違うといっても、ユダヤの祈りの大きな部分を受け継いでいます。しかしその中でイエスが直接私たちに与えた、そして以前少し紹介しましたが、この主の祈りに、あなたという言葉、あなた、まあ、神様を表すあなたという言葉を補って読んでみると、イエスが直接私たちに与えられた祈りは、私の必要を満たそうとしている祈りなのか、それとも違う方のことを祈っているのか、そのことがよくわかると思います。9節のだからこう祈りなさいの後に、あなたという言葉を少し補って読んでみます。天におられる私たちの父よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が行われますように、あなたの御心が天において行われているように、あなたの御心が地の上にも行われますように。祈りの始め、あなたの皆、あなたの名前が聖と聖なるものとして崇められますように、そして神の支配、神の愛が支配するその御国が来ますように、あなたの御心、あなたが願っている事柄が行われますように、すべて私の名前が有名になりますように、私の国土が広まりますように、私の国土が他の国から攻められないように安全であるように、私の思い通りに全てが行われますように、という私の祈りではないことが明らかになります。あなたの皆、あなたの御国、あなたの御心、これが前半部分であります。後半部分、これもこのまま読むと、次は私たちのための祈りだと思うかもしれません。しかしこれもあなたがという言葉を補って読んでみると違ってきます。11節から、私たちに必要な糧を あなたが今日与えてください。私たちの負い目をあなたが許してください。私たちも自分に負い目のあるものを許しましたように。あなたが私たちを誘惑に合わせず、あなたが悪いものから私たちを救ってください。私たちに必要な糧、最も必要としているその体の必要、そしてまた神様との関係において、負い目、罪、神を裏切って神との関係が断たれた私たちに、その許しを、関係性を回復することを祈る。そして何よりもその関係性を悪くしてしまう、神から離れさせてしまう、その誘惑や悪いものから私たちを救ってください。すなわちあなたによって私たちの糧が備えられ、そしてあなたから離れないように、あなたを忘れないように、あなたを裏切らないように、許し、そして誘惑や悪いものから救ってください。これも私の祈りではありません。あなたによって私が養われますように、あなたによって私が許され、あなたによって誘惑から守られますように。そして14節のところ、ここに初めてというか、このマタイの福音書においては私たちにとって課題となっている、私たちの、まあ、私の祈りとでも言いましょうか。もし人の過ちを私が許すなら、あなた方の天の父も私の過ちをお許しになる。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父も私の過ちをお許しにならない。あなたをあえて私と読み替えました。許しに関して、父に許してくださいと祈る私たち、自分の祈り、自分に対してなすべき祈り、それは私も許せるものにしてください。これまでの流れで言うと、私が人に施しをすることができるものにしてください。私が祈ることができるものにしてください。そして人を許せるものにしてください。私の祈りとするならば、この三つ。しかし、主の祈りは、まさに神がなされること。神があなたの御心のままにすべてを成してください。神の御旨、御心が全土に行き渡るように、御国、力の支配ではなくて、神の愛が行き渡るような、そのようなあなたの支配が天にも地にもなされますように。先ほど歌いました賛美歌、313番の方に、この世の務め意図せわしく、人の声のみ刺激ときに、内なる宮に逃れ行きて、我は聞くなり、主の御声よとあります。私たちがこの世の務めに忙しく、せわしなくしているとき、人の声のみ刺激ときに、人の声だけが行き交う、そのような中、しかその時に私たちが人の声を避け、人の目を避け、まあ内なる宮、礼拝の場所、静かな場所に逃れて、そして初めて主の御声を聞く、 節には、主を騒がしき世の巷に我を忘れて勤しむ間も、地先御声を聞き分けうる静け心を与えたまえ。ここにも世の騒がしさ、そして自分を捨ててそこに勤しむ、しかし小さな声を聞き分ける静かな心を与えてください。主の祈りはまさに、私の声を聞いてください、私の祈りを聞いてくださいという祈りではありません。人の声が行き交う中、人の欲や人の願い、人の恨み、人の怒りが飛び交うこの世の中のこの世話さの中で、主の祈りを祈る前になすべき時、隠れたところに行く、それは主の祈りが神の声を聞こうとする祈り、小さな御声を私たちが聞く祈り、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が行われますように。では私の願い、私の祈りはどこにあるのか。冒頭に申しましたように、私たちの祈りを神はすぐに叶えてくださるとは言っていないと語りました。聖書の中でいくつか特徴的な祈りの中で、その御国のために、神の御心がなされるために私を用いてください、もしくは息子を用いてください。創世記にアブラハムがイサクを捧げるところが出てきます。そしてその命を捧げる、断腸の思いでしょう。しかし御心のために、御国のために、この息子をも用いてください。神のために私を用いてください、これが聖書が私たちに求める私のための祈り。そしてそれ以外の必要についてはすでに願う前からあなた方に必要なものをご存知、すでに聞いておられる。二つそのことをなるほどと思わせてくれた文献を紹介したいと思います。一つはアウグスティヌスという人が、その若き頃、アウグスティヌスという人は告白という、有名な書物、それから、昨年まで行っていたヨハネの福音書の中華書を書いたり、とても、初代の教会の初代から、教会が国教になるその、初期とでも言いましょうか、最初の時代の教会の人たちがとても影響を受けた人であります。そのアウグスティヌスが若い頃イタリアに行こうとした時に、お母さんのモニカは反対をしたそうです。息子にクリスチャンになってほしい、北アフリカにいたんですけれども、息子にクリスチャンになってほしいと願うお母さんが誘惑に満ちたイタリアに行くことは耐え難いことであったそうです。ですからモニカは北アフリカの海辺の教会で、神様どうか息子をイタリアに行かせないでくださいと夜を徹して祈った。しかし母モニカの熱心な祈りにもかかわらず、彼はイタリアに渡ってしまう。ところがモニカがあれほど行かないで夜を徹して祈った そのイタリアの地においてアウグスティヌスはクリスチャンになった。後に彼は、神よ、あなたはその奇しき導きによって母の真の願いに耳を傾け、その一時の求めを退けられた。それは母の永遠の望みをこの身に成就するためで、悪の満ちているあのところに息子をやってはならない、息子はその誘惑に負けてしまうだろうと、母が行かせないように行かせないように祈った。しかし彼はイタリアに行く。でもそのイタリアで彼は神に出会い、キリスト者になり、そして今もなお読み継がれるたくさんの書物を記すものとなった。一時の私たちの、私の祈りは聞かれなかった。しかし結果的に、御心のために我が息子を用いてください、その祈りは聞かれた。もう一つの文献は、最近少しハマっているというと変ですが、カトリックの神父の、ハレサクさんという人の、説教集の中で、なるほど、面白いなという文章がありましたので紹介したいと思います。よしよしという小さな題がついています。赤ちゃんが泣くと、母親は赤ちゃんを抱き上げて軽く揺すりながらあやして言う。おお、よしよし、いい言葉だと思う。人が生きる上での原点となる尊い言葉だと思う。このよしはもちろん、良いという意味のよしだから、母親は、おう、良い、良いと言っているわけで、この時赤ちゃんは、良い存在として全肯定されているのである。赤ちゃんにしてみれば、腹減ったか、眠いか、何しろ理由があって泣いているのだから、ちっとも良くないのだけれども、母親はにっこり笑って言う。おう、よしよし、すぐに良くなる、すべて良くなる。ほら、お母さんはここにいるよ、今良くしてあげるよ、何も心配するな、お前はいい子だ、おう、よしよし。大人たちはそんなことをもうすっかり忘れて、当たり前のように生きているけれど、誰もが赤ちゃんの時にそうしてあやされたからこそ、自分を肯定し、世界を肯定して今日まで生きてこれたのではなかったか。自分は親の愛に恵まれなかったという人は多い。親から十分に愛されなかった。孤独と恐れの闇の深さは経験した者にしかわからない。しかし、どんな事情であり、どんな事情であれ、その愛がゼロだったということはないはずだ。少なくともまだ物心つく以前に誰かからよしよしとあやされて、ミルクを与えられなければ一日たりとも生きてこられなかったのだから、そのよしよしはその人の最も深いところでいつまでも響き続けている。ハレサクさんは、赤ん坊が泣くとき、もちろん赤ん坊は何かの、ニーズ、お腹が空いた、眠い、トイレをしたけど気持ちが悪い、そういういろんなニーズがあって泣いているわけです。ですから、赤ん坊がもし話せるとすれば、ちっとも良くないよというかもしれません。でも母親の態度、よしよし、すぐに良くなると、すべて良くなる、私はそばにいるし今良くしてあげる、何も心配しないで、いいよ、お前はいい子だ、おお、よしよし。母親の態度、よしよしというこの態度、生まれたばかりで恐怖に包まれている子供、突然母体から掘り出されるその子供の痛み、恐れ、 人間は初めから泣いて生まれて出てくる。その苦しみの最中で、しかし周りの大人たちニコニコと笑ってよしよしと微笑んでいる。なぜ自分は泣いているのに、なぜ自分は恐怖の中悲しんでいるのに、周りの人は喜びよしよしと言っているのか。そこには今泣いていても泣き止むことができること、辛くても幸せが訪れる、今は分からなくてもこの子が少しずつ人と触れ合い、神と触れ合い、そしてその中で生きていてよかった、母から愛を受けてよかった、もしくは父から、周りの人からミルクを受けてよかった、よしよしと初めに抱っこしてもらえてよかった。必ずその子は愛を受け、そして必要なものがすべて満たされることが分かっている。だからよしよし、そして神もまた私たちに対してよしよし、アウグスティヌスの母の祈り、そしてハレサクさんのこの母親の、態度、私たちが本当に必要としている祈り、私たちが自分にその生存に対して最も必要な事柄、すべて神はすでに聞いておられる。ただ泣いてすぐにすべてを与えてしまう。私も子育ての初めに、泣けばすぐにあやす、泣けばすぐに飛んでいく、泣けば何でも与える、それがとんでもないことであることに、しばらくして気がつきましたけれども、私たちが祈り泣いて、そしてすべてを神に、そうですね、毎秒でしょうか、この秒ごとに神様あれをしてください、これをしてください、これが必要です、あれが必要ですと例え祈って、そしてそれがもし叶えられたとすれば、やはり私は恐ろしい。そうではなくて、必要な事柄が本当に必要な時に備えられている。ですから私たちが祈れない時、祈りたくない時、もしくは神に向き合うことを恐れたり、もしくは祈り続けたのに何一つ叶えられないと思った時、思い出してください。これまでどういうふうな祈りを自分は成してきたのか、そして必要なものは本当に与えられなかったんだろうか。いや、必要なものは私はすでに神が聞いておられる。そしてまだ叶えられないとすれば、それは神が必要とされた時に叶えてくださる。ですから私たちにできること、それは神から与えられたこの祈りを行う前に、まず黙想の時、世間の声、人の声が行き交う中で祈るのではなく、自分の静かな場所を求め、そしてまたこの教会の礼拝の場所、集会の時に共に祈る。あなたが中心になった祈り、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が行われますように、あなたが必要な糧を与え、あなたが負い目を許し、あなたが誘惑悪から私たちを守ってください。主から受け継いだ祈り、そして主が中心になったこの祈りを祈り継いでいきたいと願うのです。主の祈りは 考えてみると約2000年前から少なくとも週ごとに教会で祈られてきたとされています。2000年の間1年間52回としても途方もない数になります。さらにそれが一つの教会だけで祈られているのではなくて、少しずつ増えていく教会のそれぞれのところで祈られてきた。2000年蓄積され、そして今もなお、今日もなお、多くの教会で、世界中で祈られている。そして、この祈りはさらに、これから祈る者たち。神の御国が来る時まで、私たちがこの祈りを主から受け継ぎ、また子供たち、孫たち、近所の人たちに受け継いでいく。そして、祈れない人がいたら、その人の分も私たちが祈る。神は、今日は祈れないんだね。言葉に出せないんだね。でも、よしよし、わかっているよ。その祈りの中に込められているうめきすら、神は聞き漏らす方ではありません。私たちが願う前からすべて必要なものをご存知な神が祈れと祈ったこの祈り、大切に祈り継ぎたい。そしてその方がすべてを良しとしてくださるのであります。お祈りします。神様、どうか私たちが祈ることができないとき、あなたがその祈りを祈る前に語った言葉、願う前から必要なものをご存知であること、そしてシンプルにこう祈れと主の祈りを教えられたこと、またもしその祈りすら私たちが口にすることのできないような絶望の中、不信の中、悲しみの中、苦しみの中にあるとき、どうかあなたはそのうめきを聞いてください。赤ん坊の泣き声を聞き分けて、これが必要だと母親や父親が判断することができるように、また私たちのうめきをもあなたが聞き分けてください。そして必要な癒しや慰め、また必要な友をどうかあなたが必要なときに備えてください。そしてそこで癒され、もう一度立ち上がることができた私たちをどうかあなたの御旨のために、御用のために用いてください。私たちが隣の人と共に祈り、祈れない人のために祈る、そのようなものとなさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌522番を歌います。 謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
美しい朝、あなたに呼び寄せられて御堂に集まり、先生よりあなたの御言葉を聞くことの幸いを心より感謝いたします。今捧げましたものはあなたより頂戴いたしました一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用にお使いくださいます。感謝して捧げます。イエス・キリストの名を通して御前に捧げます。
アーメン。
牧会報告をします。週報によを開いてください。本日の集会は婦人会のわかめの販売がございます。1袋800円だそうですので、皆さんどうぞお買い求めください。聖歌隊の練習がございます。5月の定例役員会が地下室で行われます。今週の集会は大阪教区の総会が5月の4日から5日、大阪女学院のヘールチャペルでございます。京都教区の総会も4日から5日落葉教会でございます。5日の午前9時より斉藤千鶴子姉妹と他数名の受引式が執り行われます。ひまわりグループの、ひまわりグループは7日の午前9時から、聖火キズ家庭集会は中野恵美子姉妹宅で8日の午前10時30分。テキストは信徒の友の4月号です。街道清掃日は8日の午前10時30分。婦人会総年会の方よろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座は9日の土曜日の午前10時30分から。テキストはもう一度学びたい聖書でございます。遠藤牧師の予定は8日の金曜日の午後2時以降が面会日となっております。次週の主日は5月の10日復活節第5主日母の日でございます。10時30分より説教は森田先生です。題は拾う神。後の方に載っております。礼拝の中で 森田先生と斉藤先生の、就任式を執り行います。礼拝後の集会はコーヒーアワー婦人会礼会 CS 教師会でございます。集会行事の予定はピーターパンの礼会が5月13日の水曜日1時半から、壮年会の礼会が5月の17日の日曜礼拝後にございます。青年会の礼会は5月17日の礼拝後同じくございます。学園、その後は読んでいただいて、ペンテコステの聖餐礼拝が5月の31日午前10時30分よりございます。その他は先生何かございますか。それでは、グリーティングを、前後左右の方とどうぞご挨拶なさってください。よろしいでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
その恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 気持ちどうしようもないです
こ
会の時やったりするので、そこの時間に会う時には特に遅れないようにしましょう。では、手の方でやります。
Thank you. 慰めぬし、我を強め、愛の技なさせたまえ、死の任務に従いゆく、強き心与えまして。聖霊の神、光り構え、ひたすらに祈り求む、我が心を住まいとなし、宿り構え、ここしえに。
ではね、ちょっと歌詞をね、入れていきますけれども、じゃあ、入れますね、はい。で、あの1番、せーで、せーで、せーで、せーで、次の句までヒントね、あの少し軽く言ってください。じゃあ、1番からしていきます。
Oh.
して、数日はね、数日はなんか数ね、T、T、数ね、数。で、もう一回行きます。そこは、すみません、2番で行きます。完璧。